コメスタラジオやってまいりました。コメスタラジオ、今回もニッシーとコータでお届けしてまいります。今回は公明党のウクライナ支援をテーマに、ウクライナ避難民支援東欧3カ国調査団長の谷合正明参院議員にお話を聞いてきました。ちょうど先週の10月6日付の公明新聞2面でも、キーウの日本大使館が7ヶ月ぶりに再開したというニュースが掲載されていました。再開に至るまでの経緯なども伺いました。それではどうぞ。谷合さん、今日はよろしくお願いします。
はい、参議院議員の谷合正明です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回の調査団には高橋光雄参院議員、笠井宏一衆院議員も同行しまして、9月11日から18日までウクライナ周辺のポーランド、モルドバ、ルーマニアの各国を訪れました。それを踏まえて9月29日に今回の東欧地域の調査結果と提言を岸田首相に申し入れをしました。調査結果では調査団の役割、避難民の動き、それから現地から日本へ要請したい支援内容を報告しました。
まず調査団の目的やその調査結果についてお話しいただけますでしょうか。
はい、今年の2月24日に、ロシアのウクライナ侵略が始まりました。やはり力によります一方的な現状変更の試みというのは、はい、もう断じて許せないんだと、うん、いうことがまず基本だと思います。はい、で日本はまさに国際社会と結束して連携してウクライナに対する支援、またロシアに対する制裁ということを、まあ、しっかり強化していく必要があると。でそういうことをですね、まあ、公明党といたしまして、はい、まあ、与党である公明党が、まあ、しっかり現地に行って、その日本政府の基本方針でもあり、まあ、公明党の考えもですね、しっかりと伝えていくと、発信していくと。はい、で同時に、半年が経過してこれから、冬に差し掛かり、まあ、事態の長期化を踏まえてですね、どういう日本政府の支援が必要なのかということを、まあ、具体的にしっかりと把握していく必要があると、まあ、いうことで今回、公明党として、調査団を派遣するということになったわけですね。はい、はい、ポーランドには日本政府から4月の上旬に林外務大臣が総理特使で訪れましたと。はい、実はそれ以来日本の政治家が来るのは初めてなんだというお話を現地の日本の大使から伺いました。でモルドバ、ルーマニアにおいてもこのウクライナ危機になってからは言うまでもなく、まあ、コロナ禍ということもあって、まあ、2年3年以上にわたって日本の政治家って誰も訪れてないんですね。これだけ日本がウクライナに対して支援をしていると、世界の中でもしっかりリーダーシップを発揮しているにもにかかわらず、日本からの政治家がなかなか来ない、政治家のプレゼンスが少ないということで、まあ、逆に我々が行った時にですね、公明党の調査団だけども、はい、政府与党を代表する調査団として、しっかり受け入れられているなという実感を持ちました。ですから日本の大使のみならず、現地の政府や国際機関や国際 NGO からも、その意味では公明党調査団がこの時期に来たということのですね、評価はいただいたというふうに実感をしました。まあ、それからじゃあ具体的なその日本政府がどういうことを期待されているかという支援のニーズ、これもしっかりですね、はい、我々掌握することができたと思います。はい、で特に3カ国のみならず、ウクライナの大統領府のですね、はい、ティモシェンコ副長官とオンライン、はい、会談をしまして、はい、これは日本の松田大使も同席のもとやりましたが、はい、彼はですね、大統領、ゼレンスキー大統領直属なんですね。はい、で復興復旧担当の副長官で、日本政府にこうしてほしいということを具体的な要請をですね、預かりました。ですからそれを、はい、 オンライン会談の時には岸田首相にしっかり伝えますよということもしっかりメッセージで発信しましたね、はい。大事なことはですね、これから冬場にかけて、まあ、新たな避難民の動きが、まあ、これ波と言ってましたけども、はい、早期に新たな避難民の波が来るのではないかと言われています、はい。今この時期は9月の時点ではですね、例えば、ウクライナから隣国に避難する人の数は、3月4月に比べれば、はい、落ち着きはあるけれどもですね、はい、この冬場になると相当増えると、まあ、ポーランドでいうとですね、1日2万人今9月の時点では2万人ウクライナから来てるんですけども、はい、これが14万人ぐらいに増加するんじゃないかというふうに言われていました、はい。でそれに伴ってその支援ニーズも高まりますので、まあ、特にその、住居、それからの医療、はい、まあ、病院の医療施設とかですね、あと学校、まあ、教育っていうんですか、はいはい、これもあの避難民の数がどっと増えてますから、現地の子どもたち向けの校舎教室にプラスアルファしてこの避難民向けの子どもの教室とかを確保しなきゃいけない、まあ、これはの病院もそうなんですけど、まあ、こういうニーズが高まっていると、はい。で冬対策、まあ、暖房価格今あの日本以上にですね、ヨーロッパの暖房価格が相当値上がってますから、はい、この暖房価格が高騰しているときに避難民が どうこの暖房価格をこう払えるのか、あるいは避難民を受け入れている各家庭がですね、どう支えられるのかということも大きな課題だなというふうに、はい、現地に行って分かってまいりました。でウクライナの国内からはですね、
はい、
先ほど言った副長官からは特に日本にはあのスクールバス、
はい、スクールバス、
うん、スクールバスを確保をお願いしたい。で学校インフラ、住宅インフラ、はい、暖房インフラ、これの復旧をですね、ぜひお願いしたいというふうに、言われました、はい。子どもたちがそのウクライナに戻ってきたときに、はい、安心安全 その学校の通学の手段としてスクールバスをお願いしたいという感じでしたね、はい。やっぱり日本は例えばまあ戦後の復興であるとか東日本大震災後のですね、はい、復旧復興、まあ、こうしたことで、まあ、やはりウクライナもですね、その日本の復興の姿を見てますので、うん、やはりその技術的な協力も含めて日本にぜひお願いしたいという、期待の声が高いというのを本当に実感しました、はいはい。
そのウクライナ先ほど、うん、冬場になると避難民が増えるというような、はいはい、ことをまあ、ウクライナが1月、うん、2月にかけて氷点下になってしまうというようなことで、はいはい、うん、やっぱりその暖房がなかったりとか、はい、その住宅が壊されているからそのお家から避難していく人が増えるというような予測なんでしょうか。
はい、あのまあ、これはの政府に聞いても国連機関に聞いても、まあ、共通の見解なんですけども、はい、やはりあの住む場所が徹底的に破壊されていますので、夏場はまだいいんですけども、これは冬場に差し掛かった時に、特に女性、子どもたちが安心して生活できる環境を求めて、ウクライナの中での国内移動、またウクライナの中で国内移動でとどまらずですね、国外に出るこの避難民の動き、これが増えると。はい、いうふうに予測されて、まあ、とにかくあの内国なんで寒いということだと、
はい、
言っておられましたね。
そういうようなところも踏まえて、はい、まあ、しっかり冬の寒さ対策っていうのを、
これがもう今喫緊の課題です、はいはい。とにかくもう冬の寒さ対策、これが国際機関の、はい、人道支援の最大のニーズです。
はい、はい、ありがとうございます。この調査内容を踏まえた上で、人間の安全保障に基づくウクライナ人道支援体制の強化などを柱とする提言では、支援体制等の強化、
はい、
支援内容、制度について申し入れをしました。提言についてはどんなことを訴えていたのでしょうか。
具体的に現地で見てきたこと、要請を受けてきたことを踏まえて、どのように総理や外務省等にですね、提言を行っていくこと、まあ、議論しまして、
はい、
やはりそのまずその支援するにしても日本政府の支援体制というものがあって、まあ、そこをしっかり強化していくという大きな、柱があると
、はい。
でさらに具体的な支援内容をどう詰めていくかという、まあ、2つ目の柱というふうに分けました、
はいはい。
で支援体制ということでいうとですね、まず日本国大使館の早期再開、
はい、
これはのキーウ、あの首都のキーウの中での大使館の再開、これがあの絶対、もうこれも必要不可欠だというふうに思いました、
はい。
実は G7 の国々の中で、
はい、
ウクライナの首都キーウの大使館を再開できていないのはもう日本だけなんですね。
あ、そう
なん。例えば日本の NGO とか、はい、まあ、いろいろなですね、復興に関わる方々が、まあ、ウクライナの中に調査に入れないとか、まあ、仕事ができないということにつながっていきますので、
はい、
まあ、私は真っ先にですね、この日本国大使館の早期再開が必要だということを現地にいるときに、山口代表に、まあ、すぐに報告しました。
はい、
まあ、そういうことで提言しました。で、実は山口代表が政府与党連絡会議で、岸田首相に日本国大使館早期再開すべきだということをすぐに訴えてもらって、まあ、その流れの中で、岸田首相も早期再開しますということを、ウクライナの首相に申し上げたりとか、まあ、政府としての方針として、決まってきているというところですね。まあ、これがまず一つ、
はい、
それから今般総合経済対策というのを、
はい、
総理指示で取りまとめる、10月末までに取りまとめるということになっているんですけども、はい、まあ、これは物価高騰対策だとか、こういうことが入るんですけども、
はい、
まあ、そもそもこの物価高騰を引き起こしている、永遠にもなっている、要因になっているこのウクライナ危機、やはりこれをですね、まあ、これに対してどうするかということも大事だと私は思いまして、ウクライナ支援についてもこの総合経済対策の中に盛り込むべきだということを我々としては訴えました。はい、それからまあ来年がですね、日本は G7 の議長国なんですね。
はい、
この議長国あるいは安保理理事国としてしっかりウクライナ復興についてリーダーシップを図るべきだと、まあ、具体的にはウクライナ復興支援国会議などを開催すべきじゃないかということも提言いたしました。
はい、でその谷合さんがルーマニアに避難しているウクライナの子どもたちから預かった鳩の折り紙を岸田首相や山口代表に渡したそうなんですけども、はいはい、首相の反応とか現場の雰囲気というのはどうでしたか？
これはですね、私どもがルーマニアの首都ブカレストを訪れた時に、
はい、
避難民の子どもたち向けの学校を訪れたんですね。
はい、
お邪魔しました。でここは日本の NGO が支援しているところなんですが、その私たちが行った時はちょうどですね、小学1年生が対象の授業をやっておりました。その帰り間際にその学校の先生たちが子どもたちが折った折り紙を、はい、まあ、ぜひ日本から来た国会議員にお渡ししたいということで、その真心を、日本に戻った時にどういろんな人に伝えるべきかなと、はい、まあ、考えてた時にちょうど岸田首相に面会するという話が整いましたので、
はい
はい、岸田首相に現地の情勢や私たちの提言について報告する際に、
はい、
折り紙を持って行きました。
はい、
実は公明新聞の、記事も持って行って、はい、公明新聞の写真で写っているこの子供が折った折り紙ですよということを岸田首相に伝えました。
はい、
で首相もこの子供の折った折り紙なんだねということで、うん、非常に反応を示していただいて、
はい、
写真にもですね、岸田首相や山口代表にも持っていただいた形で写真を収めさせていただきました。
はい、
それをこちらがツイッターとですね、アップして、その写真をウクライナの子どもたちが、まあ、そのルーマニアにいるんですね、子どもたちが、はい、見たようでして、
はい、
なんてアメージングなんだということで、アメージングって英語ですけど、そのウクライナ語ではないんですけども、
はい、
そういう声が、うん、その NGO を通じて私のところにも入ってきました。うん、はい、ですからちょっとそういう折り紙を通じたこの心の交流を、できたなというふうに思いますね。
はい、素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。
はい、はい、
最後に、はい、今回の申し入れを経てウクライナ支援に関する決意などがあれば
お願いします。はい、まあ、やはり大事なことはその避難民に寄り添って、支援をしていく、まあ、これは日本の国内であったってもあるいはその国外の支援にあっても同じことでありまして、やはり人間の安全保障あってこその国家の安全保障であるし、食料安全保障であるし、エネルギー安全保障であるし、どこまでもその人に寄り添った形の人道支援をまずはやっていく必要があると思います。でその先にこの復旧復興というのがあるんじゃないかなというふうに思います。私は今公明党のウクライナ避難民支援対策本部長でありますから、その対策の責任者として、
はい、
これからもたとえ、国際社会の関心が薄らぐようなことがあったとしても、公明党は力強くこの支援をやっていくんだと そういう先頭に立ってやっていきたいと思っています。
ということで、ここまでが前半の内容です。次回は谷谷さんが調査を行う中で印象に残ったことなどを詳しく聞いていきます。来週配信予定になります。ぜひ聞いてください。ありがとうございました。